今週の週刊ラジオ広報栗山はゴミの分別について栗山町役場環境生活課環境政策グループの谷水裕太さんにお話を聞きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
谷水さんはクリフトは結構来るんですか？
クリフトはそうですね、クリフトキッチンでたまに夜ご飯を食べに来ることがあります、
うん、FM クリアムのスタジオに入るのは？
スタジオは初めてです。外からは見たことあるんですけど。
あ、じゃあもう今回ラジオも初出演ということで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
まず谷水さんが所属している環境生活課についてお聞きしたいんですけども、
はい、
環境生活課ではどのような仕事をしているんでしょうか？
はい、環境生活課にはグループが3つありまして、私が所属している環境政策グループでは今日お伝えするゴミの関係ですとか、まあ、公害の関係をやってます、うん、また生活安全グループだと、まあ、交通安全、自転車のヘルメットですとか、あとは犬の登録とかの関係、
うん、
そしてお墓ですね、墓地とか墓園の関係をやってます。でゼロカーボン推進グループというグループもありまして、そこでは地球温暖化の対策ですとかゼロカーボンの推進を主な仕事としてやってる課になります。
すごい幅広い内容がありますね。
はい、
ゴミに関することから墓地墓園関係まで。その中でも谷水さんは環境政策グループの所属。
そうですね。
では早速ゴミについてお話聞いていこうと思うんですけども、ゴミは現在何種類に分別すればいいんでしょうか？
はい、袋の種類でいうと5種類になります。黒の鉄金属の袋と雑紙の袋が分別が別なので、分別でいうと6つ、うん、6分別になります。でその他に袋で出さない新聞紙とか雑誌類、そして回収ボックスで回収しているガラスだったり電池とかも含めると全部で15種類分別がありまして、うん、その後リサイクルセンターでまた細かく分別するんですけど、うん、それを入れると全部で35種類の分別になります。
35種類もあるんですね。
はい、
普段自分たちで出してるときは6分別で、あ、今日は水曜日だから資源ごみだなっていう覚え方してますけども、さらにまた細かく分別してるんですね。回収ボックスっていうのが役場の庁舎前にあるやつですよね？
あ、そうですね、役場の他にも、まあ、シャルルだったり、うん、南部公民館だったり町内に9カ所あるので、お近くの回収ボックスに入れていただければと思います。
はい、全部で最終的に35種類の分別になるっていうお話があったんですけど、よく間違って分別される例ってありますか？
はい、多いのが資源物になります。例えばプラスチックの青い袋、その中、うん、本来ですとプラマークのついてるプラスチックだけなんですけど、その中に、まあ、硬質プラが入っていたり、あとは燃やせるゴミの袋の中にお菓子の箱だったり、うん、普通まだ使える紙が入ってるのがよく間違って分別される例では多いですね。
確かにプラスチックってちょっと難しいですよね。プラゴミだから、まあ、プラスチックなのかなって思うけども、実はそうじゃないものが結構、
はい、
例えば私も以前間違ってしまったのが、あの除雪のスコップのプラスチック、それプラゴミだなって思ったんですよ。である時間違ってますよっていうシールが貼られてて、でそこからよく調べてみるとプラスチック製でもプラマークのないものは燃やせるゴミっていうのを知って、結構ねそういう勘違いする方も多いと思うんで、プラスチック製のものでもまず迷ったらプラマークがついているものはプラスチックゴミ。
そうですね、基本的にはプラマークがあるかないか、そこで判断してもらえればと思います。
はい、例えば、まあ、そうやって間違って出されることもあると思うんですけども、ゴミステーションに間違って出されているゴミって間違ってたらどう処理されるんですか？
間違った分別がされてた場合はステーションに出されたゴミ袋に違反シールっていうシールが貼られて、うん、その中にここが間違えてますよっていうのがマジックなどでこうお知らせされるので、うん、それ見つけた時は一度ご自宅の方に持って帰ってもらって再分別して、その再分別した場合は違反シールにマジック等で×つけてもう一度出してもらえれば、うん、 収集しますので、そのようにしてもらえたらと思います。
はい、じゃあね、もしね自分が出したものあれ残ってるな、間違ってたなって思ったら、もう一回再分別して、また次のゴミ出しの時にちゃんと分別しておけば回収してくれるんですね。
そうです、適正な分別であれば収集します、う
ん、その他にも家庭からよく出されるゴミ、燃やせるゴミ、プラスチック、缶瓶、ペットボトルかと思いますが、それぞれ分別の時に気をつけた方がいいことありますか？
はい、まず燃やせるゴミですけど、生ゴミも一緒に入れることもあるかと思うんですが、その時はしっかりと水、生ゴミの水を切ってもらえるとゴミが軽くなったり、またゴミステーションの匂いが防ぐことができるので、そこを気をつけてもらいたいです。で、次プラスチックなんですけど、プラスチック先ほど言ったように、まずプラマークがあるかないか、
うん、
そして汚れているかいないか、そこをしっかりと確認してからゴミの袋に入れてもらえればなと思います。で、最後缶瓶ペットボトルですが、中身は空の状態にしてもらって、一度軽くすすいでからゴミ袋に出して、またキャップとラベルも外した状態で出してもらいたいと思います。
まあ、確かにプラスチックでも結構そのめんつゆのボトルとか、あとお弁当のパックとかありますけど、そういうのはちゃんと一回すすいで出した方がいいってことですね。
そうですね、綺麗にすればまた再利用できるので、一度すすいでからプラスチックの袋に入れてもらいたいです。
はい、そのね、一手間お願いいたします。その他にも注意しなきゃいけないものあるんですよね。
そうですね、発火性ですとか引火性のあるゴミについて、それを排出するときは注意をしてもらいたいっていうところがありまして、今年の4月にですね、千歳市にある焼却施設で、ちょっと原因はわからないんですけど、小さな火災がありまして、その時におそらく、ライターやマッチ、発煙筒が原因ではないかという火事がありましたので、そこを気をつけてもらいたいです。で、ライターマッチですと、使い終わった後であれば、ライターは穴を開けて、もしくはガスを抜いてから鉄金属の袋、マッチ、花火は使い切ったものについては濡らしていただいて、マッチは燃やせるゴミで、花火は燃やせないゴミになります。で、未使用の花火、マッチはステーションで回収はできないので、桜山にある環境センターの方にご自身で搬入していただくような形になります。
あとは例えば最近スプレー缶とかっていうのがありますよね。スプレー缶はどうやって処理したらいいですか？
スプレー缶はですね、スプレー缶も穴を開けて中のガスを完全に抜いてから、缶瓶ペットボトルの袋になります。
はい、うん、
もし中のガスとか穴開けたりできないよっていう方は、その缶瓶ペットボトルの袋に入れた状態で役場の環境生活課に持ってきていただければ回収はいたしますので。
へー、窓口で回収してくれるんですか？
そうですね、穴を開けれない場合のみになりますけれども、そういった場合はの指定袋にしっかりと入れていただいたら窓口で回収します。
はい、その他に電池とかモバイルバッテリーとかも結構ゴミとして気づいたら溜まってたりするんですけども、それはどうしたらいいですか？
はい、電池、モバイルバッテリーは電池の回収ボックスに入れてください。最近モバイルバッテリーですね、使う方増えてると思うんですけど、モバイルバッテリーゴミの袋に入れてステーションに出していただくと、収集の際にですね、圧力かかって収集車の中で火事が起きたり、そういったケースがあるので、モバイルバッテリーも電池の回収ボックスにお願いします。
はい、いろいろと分別迷う、これなんだろうって思うことあると思うんですけども、分別の判断のコツはありますか？
そうですね、分別の判断はですね、先ほど、プラスチックであればプラマークがあるかないか、もしそれでも迷った場合は、町の方から配布しているゴミ分別のガイドブックありますので、そちらの19ページより後ろにですね、ゴミ分別辞典っていうものがついてまして、迷った時にあいうえお順で これは何ゴミなんだろうっていうことが載ってるので、そちらを参考にしてもらえればと思います。
それでも分別で困ったときはどこに相談すればいいでしょう。
はい、分別でゴミ分別ガイドブックを見てもわからないっていうものがあれば、役場の環境生活課環境政策グループ電話で言うと 73-7511、 こちらにお電話いただければ分別について回答します。
はい、その中でもゴミ分別の説明会っていうのも行ってるんですよね。
はい、環境政策グループでは適正分別排出のためにゴミ分別の説明会を行ってます。町内会ですとか自治会サークル、また各種団体などでご要望あれば我々職員が各地域の方へ出向きまして分別についてご説明させていただきますので、もしご要望ありましたら環境政策グループまでご連絡をお願いします。
ここまで分別の話をしてきましたが、なぜ分別は大切なんでしょうか。
はい、大切な資源を守るためになります。分別をしっかりしていただくことでゴミとして処分するものを少なくして資源として再利用できるものが増える、そこが分別が大切な理由になります。
そしてこの分別した後、これは実際その分別されたゴミって最終的にどのように処理されるんでしょうか。
はい、燃やせるゴミについては千歳市にある焼却施設、そちらの方に持って行って焼却処分をしています。それ以外の水曜日に出された資源物については、今日はにあるリサイクルセンターの方に運びまして、そこでまた手作業によってさっき言った通り35種類に再分別して、資源として売却できるものは売却、またこう引き取ってもらって再利用してもらうものについては再利用していただくような形になるので、しっかりとこう分別していただくことで町民の皆さんの負担の軽減にもつながりますし、また再資源化にもつながりますので、適正な分別にご協力をお願いしたいと思います。
はい、ここまで分別の話をしてきましたが、ちょっと話題が変わりまして、その他に環境政策グループで行っている事業はありますか。
はい、環境政策グループでは家庭ごみの減量化ですとか再資源化に向けて生ごみの堆肥化容器等の購入費の補助を行っています。補助金の内容につきましては、町内に住所がある世帯主の方を対象に1世帯1台まで年度内に購入していただいたものに限りますけれども、堆肥化の容器コンポストと言われるものですとか生ごみの処理器ですね、その2種類について補助を行っています。
これは購入後に環境生活課の環境政策グループに申請すればいいですね。
はい、購入していただいたら、レシート等をお持ちいただいて環境生活課の窓口まで来ていただければ申請書を書いていただけますので、環境政策グループまでお越しください。
はい、今話題にあった生ごみ堆肥化容器とはどのようなものですか。
はい、生ごみ堆肥化容器というものはですね、こう筒型の上に害虫駆除ができるような駆除剤の容器が取り付けてあって、底がなくて上からこう生ごみを入れていただくような形になるんですけど、で補助の要件としてはこう水分が地中土の中にこう浸透して悪臭だったり害虫がこの容器の外に出ない構造のもので、大きさとしては100リットル以上というものを補助の要項にしてますので、コンポストについてはそのような、サイズ規格で購入いただければと思います。で生ごみ処理器についてはですね、電動式もしくは手動式でこう機械で水分を飛ばして生ごみを堆肥化するような処理器になりますの で詳しくはですね、広報の栗山5月号にも掲載してありますので、そちらをご覧ください。
はい、あと最近ニュースでいろいろとNAFSAの供給不足っていうのをやってて、その他の自治体のゴミ袋が品薄になっているっていう話題も最近見たんですよ、ニュースで。実際に栗山町の指定ゴミ袋は大丈夫なんでしょうか。
はい、最近中東情勢の影響のニュース で指定ゴミ袋だったりナフサに関係する製品などのニュースをご覧になっている方も多いと思いますが、栗山町においてはですね、影響がないとは言い切れませんけれども、毎年行っているゴミの指定袋の作成によって令和9年の7月頃までのゴミ袋は確保できております。ちょっと環境政策課からお願いになるんですけれども、うん、ゴミの指定袋ですね、例年通り使っていただければ令和9年7月頃までは在庫がありますので、各販売店等での買い占めなどはご遠慮いただきたいということ、そしてゴミ袋がですね、なるべくいっぱいになってからゴミステーションに出していただくご協力をお願いしたいと思います。
はい、ぜひね、皆さんも買い占めすることなくご協力をお願いいたします。ということで、今週の週刊ラジオ広報栗山、ゴミの分別について、栗山町役場環境生活課環境政策グループの谷水裕太さんにお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。